さんこんにちは、トレーダーズショップの井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美和社員です。
美和
美和、はい、愛坂美和です。よろしくお願いします。
だって書いてあるもん。
だって書いてあるもんってそんな声で言われても
怒られちゃいました。アイスが社員に怒られました。今日はですね、はい、この後井口さんのお話を伺った後に、はい、西浜さんにご登場いただいて ね、新興国通貨なんですけれど、はい、今日ねすごいですよ。チャットの冒頭にもうメルメイさんがカンガルーとコアラと羊と多分バッファロー。
オーストラリアにバッファローいないよ。
いないの？
キウイね。
そう。みんなね文字入れてくれて、はい、楽しみにしてくれてます。
あとジェイドさんがね、はい、西浜さん西浜さん雨西浜さんってこれあれですよね。うん、ゴンドウゴンドウ雨ゴンドウの
野球のね、はい、プロ野球の方。
ジェイドさんはおいくつなんでしょうか？これなかなか知らないですよ。僕らのもっと上の世代だね。
そうなんですね。
はい、
なん
でほら全然上ですよ。そうそう、ローテーションとかあんまない時代で毎日投げたりしてるんですよ。
肩の強い感じの
強い感じずっと投げるのが昔、今じゃありえないですけど。
じゃあ西浜さんに毎日出てほしいよっていうね。
西浜さんに 毎回出てくださいってそういう
ことだったん
ですね。はい、ジェイドさんからのメッセージかと思うんですけど、
はい、今日もコメントたくさんいただいてますので皆さんのコメントも紹介しながらね進めていきたいと思いますが、焼き鳥さんからドル円はまた眠たくなってきましたね、
動かないですね。
来週あたりムキムキの井口さんが見られるかも。
やることないからね。
筋トレ筋トレっていう感じですね、はい、皆さんもぜひぜひコメント入れてください。みやさん髪切った？って
タモリさんですかね。
笑いがなくなると髪切った
清水さんが入れてくれてますよ、
はい、いやでも髪は切りました、整えました。
なんかほら数週間前に伸びたって話になって、うん、前髪がって言ってたら短くなってきました、
うん、はい、そうなんですよ、うん、ちょっと周りがちょっと重たくなってきたの で夏も近づいてきて、
はい
はい、ちょっとさっぱりさせてきたんですけど、
今日も蒸し暑い外が、
ね、暑いですね、
これから雨もちょっとひどくなったり今もうすでにひどくなってる地域もね、うん、あると思いますので、はい、お気をつけいただきたいと思います。絵文字バッファローではなく牛だったそうです、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも YouTube のコメント欄から投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。さあそれではここからは現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝をお送りしていきましょう、はい、このところの相場解説です。
そうですね、まあ、ドル円足元ボラティリティやっぱなくなってきてしまいましたかね、うん、まあ、じり高、うん、まあ、ではあるんですけどちょっと重いですよね、やることがあんまりないかなって感じではありますけど、う
ん、このところ数日間はなんか横ばいって感じですもんね、
う
ん、
止まりましたね、うん、はい、まあ、ちょっと仕方がないですかね。で、まあ、一方オセアニアとか欧州系は強いので、うん、まあ、株が堅調なんで、まあ、リスクオンの地合いなのかなっていうところもありますし、まあ、今日西山さんにオセアニアお話ししていただけるということなんで、うん、オセアニア系は後ほど聞きたいなと思って、
そうですね、先週の、ね、ニュージーちょっといい動き見られました
ね、うん、そうですね、オージーキウイはレンジにしっかり入ってくれて、うん、はい、まあ、多くの人がよしと思ったんじゃないかなっていう、
うん、ありがとうございます。恩恵を
恩恵を受けたんですか。
いやいやいや、いいトレードしました、
うん、こっち恩恵受けてない
です
か。恩恵受けられないです。そっちの人はでき
ない。私がだから代表してね、はい、恩恵を受けときますよ、
はい、うん、あと、ま、気になるところとしては、介入レベルだったり、ちょうど、ま、月末なんで、月末フローのあたりのお話ができたらな、ってところですかね、うん。あと、サプライズで。
サプライズで、
イギリスが、うん、7月4日にね、解散総選挙ということで。
そうでした、そうでした。
かなり前倒しになる、大体年末ぐらいって言われてたのが7月4日になったので、まあ、ボンドももう少しね、ボラが出そうなので。
200円乗ってきましたもんね。
そうそう、200円乗ってきましたね。
久しぶりに200円見た。
200円久しぶり。
16年ぶり、
うん。
あ、そんなぶり？ なんですね、200円ってすごいですね。
乗ってきました
ので、イギリスなかなか行けないって感じになってきますね。いや
本当に行けないですよね。そのあたりのちょっと話ができたらなと思っておりますが、はい、どうしようかな、どっから行こうかな、まずはじゃあ米指標から見ようかな、
はい、はい、アメリカの経済統計から
米指標が一応おさらいしとこうかなと思うんですけど、これが CPI 後の経済指標の結果ですね。まあ何とも言えないんですよ。うん、CPI 予想通りですけど、まあインフレ鈍化確認できたりとか、小売りも同時に発表されて悪くてドル円下がったっていうところがあって、でその後ね、中古住宅とか新築住宅販売とか、まあ、住宅系が悪くて、このまま悪い指標が続くと結構なんかドルが崩れるかなっていう展開だったんですけど、PMI が、51の予想に対して結果54ってことでかなり良かったんですよね。
なんでこんな盛り返したんだろう。
盛り返しましたね。景況感、これ総合ですけど、とても良い結果が出てまして、ね、まあ、ミシガンも良かったし、
非製造業がね、うん、すごく良かったですもんね。
そうなんですよ ねっていうところで、ちょっとどっちつかずだよねっていうところで、今週金曜日メインイベントになるんですけど、 PC デフレーター控えてますので、まあ、ここに向けてなんでしょうね、うんうん、取り急ぎ、はい、
確かに。
とりあえず今の状況でいうといいのも悪いのも混ざってて、ちょっと何とも言えないよってところで、今週金曜日、まあ、FRB が最も気にしていると言われている PC デフレーター発表ありますので、うん、ここまではちょっと動きづらいかもしれませんというのが、CPI 後の流れかなと思っております。
ざっくりなんかでも景況感的なやつは良くなってるんですね。
景況感は良くなってますね。
だから実質のなんかデータはあんまり良くないけど、うん、もうみたいな。
そうですね、まあ、さすがに住宅はね、まあ、中古も新築も金利高いんで、うん、もうここからは伸び悩むのかなって気もしなくはないですけど、ちょっとなんか判断に難しいところです。
そうですね、うん、景況感良くなってくるとその後他もねついてくるかもしれない的なね、
そうですね、
先行的にセンチメントがいいんですかね、
うんうんうん、
不思議、うん、すごい、
そうですね、ちょっとここ不思議ですよね、うん、ここまで良くなるっていうのはちょっと意外だったかなと思います。
ヨーロッパも景況感なんかいい数字出てませんでした。
ちょっと後ほど見た、あ、これ先に見ましょうかね。
ありがとうございます。
過去6ヶ月の PMI の推移なんですけど、うん、
はい、
今言ったように5月の総合で54.4って、まあ、すごい良かった、うん、アメリカねっていう方になってるんですけど、まあ、欧州ドイツも良くなっていまして、
特にドイツがね、はい、
悪かったのでよく見える。
あ、そういうことですか。
そうですそうです、悪かっただけによく見えるので、
ハードルが下がっていた。
そうですそうです、うん、本当にじゃあ今年やっぱり欧州きついよねって言われてる中、そこを打った感があるじゃないですか、
はい、
なので今ユーロもやっぱり買われてるし、まあ、利下げもちょっと連続難しいかなって今空気にこれを見るとなってくるので、ユーロはちょっと今強くなってるよねっていうところですよね。
そ
こ打ち感からのこう、
今6月利下げって話してるじゃないですか、
ECB ですよね、
ECB が、
はい、
でこれが後退するってことないんですか。もう
6月はもうないと思います。
ないんですかね。
やめるなんですか。
やめる、
うん、
で連続はないにしても、はい、うん、6月やめるってことは今のところないんですか。
ないんじゃないですかね。なんか ECB って、まあ、この間ちょっと前ですけど島さんも言ってたように、
う
ん、こうコンセンサス取るのが大変な、なので一回6月って決めたらもう6月多分行くしかないと思うんですよね。
なるほど、
はい、今更もうなんか撤回できないとかって感じで、でも ECB は多分、まあ、6月も、まあ、ほぼほぼもう99%やるんでしょうけど、その次がやっぱり割れてきましたね。
なるほど、
はい、ドイツなんかはもうやらないって言ってるし、その他のやっぱりフランスとかちょっと南欧のところはやっぱりちょっとやりたがってるので、
あ、
イタリア、フランスあたりは当然、
国の状況によって、ね、
状況によってだいぶ変わるんで、またこれもね、合わせていくの大変かなとは思いますけど、まあ、本当に PMI 見てくると欧州がまあちょっと底打ちして盛り返してるかなって感じがしますよね。
イギリスもいいですもんね、
まあ、イギリスもいいですよね、うん、
いや私イギリスも利下げするんじゃないかって思ってたんですけど、はい、CPI も落ち着いてきたし、
う
んうん、予想ちょっとね上回りましたけど、
そうですね、
でもそれでもするかなと思ってたら、はい、これだけ選挙近くなっちゃうと、うん、逆になんか利下げすると政治的になんかやらせたんじゃないかみたいになるといけないから、やらないっていうふうに昨日先方の方にも聞いて、そうかと思って、政治が動いてくるとそういうことにもなるのかと思いながら、
うん、なるほど、そうかもしれないです ね、というところで、まあ、ちょっと欧州は良くて、アメリカは少しどっちなんだろうって感じになってきているところでございます、うん、
はい、
で一応交換発言も見ときたいんですけど、
はい、
アメリカから行こうかな。はい。アメリカはですね、結論何も変わらないです。うん、高です、うん、皆さん。
みんな高、うん。
みんな高ですね。
はい。
はい。オラーさんは、まあ、利下げに、利下げには良好なインフレがあと数ヶ月必要になると言っているので、数ヶ月って何ヶ月だろうって話なんですけど。
本当そうですよね。
辞書で調べると、数ヶ月って4ヶ月から6ヶ月なんですよ。
そう
って考えると、まあ、間取って5ヶ月とかになると、やっぱりもう秋口ですよね。
うん、そうですね、うん。早くて秋口。
早くて秋口までは見たいっていう話なんで、まあ、これを見ると1回かなって気がするし、うん、まあ、バーさんも、メスターさんも、ボスティックさんも、もう、まあ、基本高かなと思っております。
私、このウォラーさんの発言の前に、はい、2% の物価目標への前進が再開された可能性が高いって言ったんです。うん、だから、お、2% になるんだったら、うん、お、利下げ近いのかって思ったら、その次にこれがついて、うんうん、おー、まあ、そういうことかと思って。うん、
まあ、引き続きだから、まあ変わらないですよね。米高官の方々もボードメンバーが言ってることは大体同じで、はい、ここもヒントにはならないというところ、うん、で、あ、そう、イーレンさん相変わらずこれ4回目ですよね。為替介入はまれだよ。
これ相当やっぱ怒ってるんですか。
これ怒ってますよ。相当
か
と同じこと4回も言わないでしょって感じ
です、ね、本当ですよね。
すごいなと、
うん、鈴木財務大臣みたいな感じ。ああ、
調子になってきた。
いや、そこまで多分言わないけど、鈴木さんは毎日言ってるじゃん。
そうそう、ね、今日も言ってた。
今日も言ってました、ね。
今日も言ってた。
今日も言ってた。
そうだって、G7 の中央銀行総裁会合の時も、うん、日本と の、はい、対談はしなかったんですよ、うん、二国間でイエレンさんだから相当怒ってるんだろうなと思って。
お母さん、
ブチ切れちゃってますよこれは。
そうですね、まあ、事前選択が必要だし、ボラティリティがあることが、まあ、前提条件だよっていうのを改めて言ったっていうところで、まあ、変わらずということなんですけど、うん、一方で日本見ようかな、うん、日本もね、今のちょっと話の中で言うと、これ日本なんですけどね、神田さんがねちょっと面白いこと言ってるんですよ、うん、5月25日ですね、まあ、過度な変動があれば適切に、まあ、行動を取るっていうのはね、まあまあ、そうなそうとなんです。その下が、ちょっと本当笑っちゃったんですけど、これ本当よく言ったなと思って、介入が稀であることが望ましいのは言うまでもないって言ったんですよね。これよく言ったなと。
反抗期ですね。
反抗してるんですよ。
お母さんにはね、歯向かうよね。
いやいや、そんなの言わなくても分かってるよ。神田さん、ちょっとこれ面白いなと思いますけどね。
そうですね。これイエレンさんに届いてるんです
よ。届くでしょうね。
きっとね。
これよく言ったなと思って。
本当ですよね。今度次なんて返してくる
か、なんて返してくるのか楽しみですよね。言うまでもないって言うなってことですからね。
分かってる、
そんな当たり前のこと言うんじゃないと。
うるさい、うるさいな、
神田さん、やっぱすごい、やっぱ一つ抜けてるなっていうか、
抜けてます、ね、
何かが抜けてるというか、うん、日本人的な感じでもこんなこと絶対言わないじゃないですか。
そうですよね、
突き抜けてるなって気はちょっとしました。
面白いですね、
は
い、
最後俺が辞めればいいんだろうみたいな感じでやっぱ何でもやってるような気がしますよ。
ああ、そうなのかな。
なんかこう、勉強しろしろ言われてたら、やりたくなくなったよみたいな。なんか
もう、家庭内でしか見たことがないやりとりですよね。
本当、
ね。まあでも、ここまでやるっていうのは、やっぱなんかゼロじゃないかなって気はするんですけどね。で、昨日、上田さんと、内田さん、
うん、
副総裁も、総裁と副総裁話あって、まあ、ほぼ同じことをお二人がおっしゃってたように感じました。ちょっとすごくたくさんあるんですけど、抜粋すると 2% の物価目標に対して、まあ、安価しなければいけない。で、内田さんは、インフレ目標 2% に安価していく課題は残っているということ、まあ、物価目標 2% に向けてしっかりやっていかなきゃいけないよ。で、これが到達できないと利上げにはならないよっていうことで、どう解釈するかちょっと、まあ、いろいろあるかと思うんですけど、やっぱりちょっと 2% の目標少しそんな簡単じゃないよっていうふうに受け取ることもできるのかなという気は、しました。
すごくなんか不思議な感じがしたのが、はい、こういうふうな、まあ、発言がありつつも、はい、10年債の利回りはじりじり上がっていて、
ね、
もう今日も 1.035 まで来て、
そうですね。
でもその割に円が買われるってことはないじゃないですか。
まあそうですね、
だから見方がすごいなんかこう割れてるのかなと思ったり、どうなんのかなと。
そうですね、はい、このあたりちょっと解釈難しいかなというところではあるかと思います。そうです
ね、やっぱり見方ちょっと定まってない感じがあるのかもしれないですね、
うん、そうですね。でもこの発言を聞いてからじゃあどんどん利上げしていくってやっぱどうしても あの待ちしないですよね。もう少しあの時間かけてやっていくのかなという気はします。
常時 2% 以上っていうことです
ね。そう、つまり安定して 2% ですよね。そこまでは今まだいってないということですよね。
難しいアンカーとかってね。
そう、アンカー
ちょっとよくわかんないな、
うん、よくわかんない、うん、リレーでもすんのかな。
そうそうそう
そ
う、
そのアンカーじゃねえ。
言ってないわ。言ってないわ。
アイスが社員のツッコミが鋭くなってますからね、はい、はい、
社員になっても今鋭くなってますからね、
はい、磨きがかかってきました。
はい、で最後鈴木さんはいつもの通り、はい、注視してくれるということで、うん、今日おっしゃってましたね。
はい、
はい、なのでまあ言いたいこととしてあんまりなんか状況に変化がないかなっていうところを感じているところです。まあ、米指標も少し難しか、ヒントがなかったし、はい、日米の交換からのもなんかそんなになんかヒントがなかったな、うん、ただ神田さんだけは本当面白かったやりとりが。イエレンさんと神田さんはちょっとバチバチやってほしいなっていう気は、はい、
そうですね、
しております。
でももう来週から6月ですから、はい、そうするといよいよ ECB からスタートしていきますから。
そうですね、
このなんかまた金融政策ってところにこう集中してね、なんかこう、はい、行きそうな感じがある1ヶ月ですよ、ね、
ECB の、ね、発言もちょっと持ってきたんですけど、
はい、ありがとうございます。
ECB も見ときましょうか。はい、ECB は6月がほぼ決まったというようなところになるんですけれども、はい、どうだろう、なんか抜粋するところで言うと、まあ、基本的には6月、まあ、利下げだよねっていうのは全員言いながら、その次のことに対してはまあドイツの連銀総裁分かりやすいですよね、次の動きは9月まで待たなければならない、うん、まあ、7月はやらないよって言ってるんですけど、
はい、
で、フランスの中銀総裁一番下ですね、7月の追加利下げを排除すべきではない、これもバチバチ始まりました ね、
これそうですね、
フランスとしてはやりたい、
フランスだってさっきの PMI 良くないですからね。
そうですね、うん、でドイツは良くなってきたし、まあ、ドイツは物価に結構厳しい、インフレに厳しいので、はい、インフレファイターですから、このあたりが、まあ、ポイントになってくるんだろうなというふうに思っておりますが、はい、まあ、最近の欧州の景気ちょっと底打ち感を見るとどうだろう、ちょっとなかなか連続利下げはできないんじゃないかなって感じになってきてるかもしれませんね。
そうですね、う
ん、
ちょっと難しい相場になりそうな感じがしますので、うん、そうですね、はい、番組後半ではその戦略も、うん、はい、しっかりと伺っていきたいと思います。はい、以上ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さてここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていますが、今日のゲスト第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西浜徹さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
もう毎日西浜さんでっていう
西浜さん西浜さん西浜さんで連投連投
本当ですね。では今日はもう正念場のオセアニア通貨ということでタイトルが出ておりますので、オセアニア通貨、はい、2通貨、
そして、はい、5ドルとニュージーランドドルということで、まあ、このところ非常にこう強含んできている流れがある中で、やっぱ金融政策の動き、特に両中央銀行がかなりタカ派的なスタンスを強く押し出してきましたねと。
先週ニュージーランド
の、はい、
政策金利発表があって、据え置きということで、はい、もう 5回連続7回連続とかもうそんな感じでしたよね。すいません、適当なこと言いましたけど。
基本的には、市場の見立てだとおそらく市場参加者は年内にも利下げっていうふうなことを見越す方が結構多いんですけれども、まあ、それに対して、まあ、オア総裁がいやいやいやなわけなかろうがねと結構強気の話をされていて、でそれはオーストラリアもしっかりで、オーストラリアもやっぱりいやもうその彼らの先行きの、政策金利 OCR の見通しだといや来年の半ばまでは据え置くんですよっていうような見立てを出してはいるんだけれども、ね、いやそうは言っても年内でしょと、だって景気頭打ちしてるしっていうふうな中で、まあ、総裁ブロック総裁自身もいやいや今インフレ特にサービス物価のインフレがかなり粘着度が高くて、まあ、ここを警戒してるんだというようなことをですね、はい、かなりこう記者会見の中でも明確に言っていて、あらどうも実体経済よりもやっぱ物価抑制の方が中心なのねっていう感じが改めてこう今月確認されているというところが、やっぱり両通貨がまあ米ドルに対しても強含んでますし、まあ、言わずもがな日本円に対しては政策の方向性の違いといったところがかなり明らかになったなというところかと思います、
はい、ではまずはじゃあオーストラリアから整理していこうかと思いますが、
オーストラリアのインフレ率ってちょうど一昨年の末をピークにずっと頭打ちをしてきた流れがあるんですが、
順調に、ね、落ち着いてきていて、
でこのままいったらインフレ目標に収束するのかねなんて考えられていたのが、あらそこ落ちましたねという流れなんです。ここ数ヶ月
緩やかに
そうです、ね、
このターゲットのところを目前として、
はい、そうですね 2% か 3% っていうふうなところでターゲットにしているのが、直近の数字がインフレ率が 3.5% と、でコアに至っちゃ 4.0 なんで、コアの方が高止まりしてるっていう状態なんですね。
そうなんですね。
やっぱりサービス物価の粘着度っていうのを相当やっぱり総裁自身も警戒してるねというところになるのかなと思いますね。でこの中でやっぱりオーストラリアに関して言うと一番注目されるのはやっぱ雇用なんですね、はい、で雇用の数字見ていただくと、特に、昨年あたりなんていうのはその正規雇用者中心にこう拡大がついてきたのがちょっと頭打ちしつつありますねというところかと思います。これ
でも直近のところで正規雇用者ずいぶん減ってきてるんですね、
はい、そう前年比で見ると減ってきてるっていう感じではあるんですけども、ただ前月比だと意外に堅調だったりするので、数字がですね、でかつ賃金の伸びもですね依然として高止まりしていると、なってくると、やっぱり賃金の上昇がやっぱりサービス物価っていうと跳ね返りやすいので、そうするとやっぱ雇用も底堅いし、中銀としてはなかなか利下げって市場の皆さんはいろいろ言ってるけどできませんよというちょっと感じになってるのかなと、でもう一つ実はこの物価と、もう一つ重要なのが不動産なんですよね、は
い、不動産、一時期ものすごい高かったですよね、はい、中国からの、ね、お金がどんどん入ってっていう、
は
い、
で中国からお金を止めるというふうなですね法律的な手段を取ったのと、もう一つやっぱり利上げで抑えたということでもあったんですけれども、ここもと実はやっぱり移民が増えていて需要は結構ありますよねと、で一方で利上げをしているので供給が減っていると、それで需給が逼迫して価格が上がってるってちょっと皮肉な結果なんですね。そうすると利上げをしたからじゃあ不動産価格抑えられますかって言ったら、いやどちらかというと上がるよねって話なんで、ここは非常に政策判断として難しくなってきているというところですね。ただ難しいのはオーストラリアに関して言うと、家計の債務、家計部門の債務というのはだいたい GDP 比で 100% 超えてるんですね。
そうなんですね、
結構、はい、アジア太平洋地域だと高めなんですね、でそれの多くが不動産なんですよ、不動住宅ローンなんですね。なんで不動産価格が上がるとやっぱり家計にとってみると資産効果って話になりますし、もう一つオーストラリアの銀行セクターに関して言うと、資産ですから貸し出しのだいたい3分の2ぐらいが住宅ローンなんですよ。なので住宅価格が上がってくれるとやっぱり貸し出し態度も良くなるし、それで経済も押し上げられるって話になっちゃうので、不動産価格上がっちゃうとやっぱり利上げなのみたいな話にもなっちゃって、さすがに追加利上げはないだろうねとは思うんですけど、でこれなんでかというと、次の実体経済見ていただくと一番いいのかなと思うんですけど、昨年の12月の実質 GDP 成長率が前期年率ベースでプラスの 0.96%、
はい、
1% いってないんですよね、もう目に見えて頭打ちしてきてると。でこれも年明け以降、まあ、若干そこ年明け以降に関して言うと PMI 見ていただくと、
はい、
まあ最悪期は過ぎてるのかなっていうような話なのかもしれませんけれども、気になるのはやっぱサービス業が依然として強いんですよね。50大きく上回ってる水準 で、
本当だ
と、そうするとやっぱりサービス物価 って話にも当然なってしまうし、うん、でここに関して言うとやっぱ中国との関係が改善しつつあるっていうのはじゃあこれ製造業にとってどうプラスに効くのかねって話もなってくるので
最近ほらあのワインの輸入をね、はい、また中国が再開してなんて話は、うん、結構ニュースになりましたけど、は
い、
ね、
そうすると、まあ、景気にとって悪い話じゃないよねっていうところがいっぱいあるので、
はい、
やっぱり利下げって話にはなかなかなりにくいよねというのが今のオーストラリアなのかなと。そうするとじゃあ5ドルどうですかと。そっか高派なのか円は日銀をどうしてくれるんだろうねみたいになっちゃってるっていうところですよね。
中国もね最近経済統計製造業中心にちょっとなんかいいような数字も出てきてたり、
まあ、中国に関して言うとこれまだよく分かんないところもあって不動産に関して言うとあの確かにいろいろとこうか、政府あの地方政府中心に買い支えるっていう額は出てきてるんですけども、はい、おそらく不動産の在庫がいわゆる今のような形にジャブジャブになる前の水準まで持っていこうと思うと出す額が多分一桁どこじゃなくて多分二桁ぐらい足りないんですよね、はっきり言うと。なんで焼け死水になる可能性が、ね、今のところ例えば不動産関連株とかって中国すごい底入れしてるんですけども
全体相場もね、はい、ちょっと上がってきてますね。
なんですけど、うん、長続きするかって言われたらそんな話じゃないかもねっていうふうには思ってます。
これもしかするとオーストラリアは年内はもう利上げ、はい、利下げはない
ないかなというふうに思いますね。オーストラリア中銀の準備銀行の見立ても来年半ばって言ってるんですよね。さすがに来年半ばちょっと持たすぎじゃないかなって感じはしますよね。
あ、そう、じゃあまあ円キャリーの相手先としては、はい、まあ引き続き先行される、ね、
先行しやされやすい環境にはあるのかな
っていう、ね、まあ、ユーロ欧州系もまあ利下げで、まあ、アメリカもまあ年内まあ利下げするでしょうからっていうかと考えるとオセアニアがまあ、円のパートナーになる、
う
ん、なる
可能性は、ね、なりそうですよね。円キャリーで
5ドル円100円超えてね落ちないですもんね、
うん、落ちないんですよ、ね、
強い
です
よ、ね、なかなかやっぱ強い状態続いて、うん、やっぱそこの最大の要因ってやっぱり金融政策っていうところになるのかなっていうところですよね。やっぱあれだけ高波発言をずっと繰り返しされるとまあ強含んじゃうよねっていうところかなというふうに思いますね。
そうですね。でもこれだけなんか不動産のこう占める割合が家計も銀行も大きいわけじゃないですか、はい、逆流した時ちょっと怖いなとは思うんですけど。
そうなんですね。リスクはとても高くて、ね、まあ、そこに関しては銀行もずっとそれシナリオっていうのを、まあ、ずっと彼らもテストやっていて、はい、まあ、問題は起きにくいというふうな話はしてるんですけども、ただ不動産への依存度がこれだけ高いっていうのはちょっと異常とは言いませんけれども、まあ、かなり特殊な市場だよねっていうところはありますよね。
そうですね。改めてちょっとびっくりしちゃいました。はい、ね、そしてじゃあニュージーランド
ですね。でニュージーランドもインフレが、うん、まあ、一昨年の半ばぐらいにかけて本当久々の高水準だったのがかなり落ち着いてきたと。
急激に落ち着いてきたか、
急激に鈍化してきてるんです ね、
ありますね。
ただ直近気になるのは 1,3 月のインフレ率が前年比で、プラスの 4.0 と、
うん、
でコアが 4.1 でしかもコアがちょっと底打ちし始めてるという流れですね。ちょっと鈍化ペースが緩んできてますねっていうところで、ここもやっぱりサービス物価がかなり粘着度が高いというとこなんですよね。
若干オーストラリアのが先行してる感じはあるんですよね。
オーストラリアが先行してる感じはありますね、うん、
なんで水準的には同じぐらいな感じでは、ね、ありますけど、
はい、ですね、なのでかなりやっぱりこう まだまだやっぱりインフレを警戒せざるを得ないというとこかなと思うんですね、うん、で一方先ほどオーストラリアに関して言うと雇用が、まあ、まだまだ底堅いよねって話をしたのが、
はい、
ニュージーランドに関して言うとちょっともう頭打ち感が出てきてるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、失業率も、かなりこう低下悪化してきている状況ですし、ですね、雇用の拡大ペースももう目に見えて鈍化してきているという流れがあるので、これ難しいのが昨年までだったらニュージーランド準備銀行って物価の安定と雇用の持続可能な最大化っていうのをマンデ、うんうんうん、デュアルマンデートでやっていたので、
はい、
まあ、ここも考えなきゃいけなかったんですけども、昨年の12月に実は法改正になっていて、これ当然ながら政権交代が行っていて、
はい、
ラクソン政権の下での法改正で物価の安定だけ見てろという感じに今なってるんですね。
じゃあ景気は どうでもいいと、まあ、大げさに言うとね、
可能性があるのかな
物価さえ抑えろと。
まずやっぱりまあ昨年 の, その総選挙あった時もやっぱり物価っていうのは最大のやっぱり争点にはなったの で,、うん、でそれもあって、まあ、今の総裁あの政権交代あったからといっても変わることなく来てるんですけど、例えば先ほどニュージーランあのオーストラリアに関して言うと物価が抑えられなかった中で前の総裁って事実上更迭されてるんですよね。
あれ更迭だったんですね。
はっきり言うといやそのまま留任なんじゃないのと、もう一期やるんじゃないのっていうのはなんとなく規定路線で見られてたのが、物価抑えられなかったじゃんと、どうしてくれんのよという中で
世界みんな抑えられてなかったんですね
、まあ、ある種爪腹を切らされてっていうところで変えられたっていうところがあるで、ニュージーランドに関してはオアさんがそのままされてはいるんですけれども、はい、ただマンデートがやっぱりシングルマンデートになっても物価を抑えるってことが市場命題になっているので、となってくるとあららっと、いや声は確かに頭打ちしてきてるけど、もしかしたらちょっと判断材料になりにくくなってんのかなって可能性はあり得る。
なるほどね。物価が反転してきたら、はい、これまた利下げなんて、
まあ、なかなか厳しいよねっていうことですよね。で、不動産に関して言うと、まあ、オーストラリア上がり続けているといったのが、ニュージーランドは若干頭打ちしてきているというところではあるんですけど、ただ水準見ていただくと、やっぱり過去からするとまだ高止まっているんですよ。ピークからしたらそれは 10% 以上下がってるよねってことになるのかもしれませんけども、これ、例えば平行線ぐらいでバーッとこうトレンド線で見ていただくと、まだあの一部上振れたとかおかしいだけで、全然水準としては切り上がっちゃってるじゃんっていうところなんで、うん、
これも世界的にもちろん資材も高いわけですし、はい、人件費だってやっぱりどこも上がってるわけですもんね、
はいはい、そうですね。であのここもやっぱりニュージーランドもやっぱりオーストラリアと一緒で、外から人が入ってくる一方でやっぱり利上げやって供給追っつかないというところが続いているので、はい、それがやっぱり高止まりするようになってると、なっていると利上げしても実は抑えられるかどうかっていうのはまた別よねって話なってきてるっていうところですね。
そうか、じゃあもうここから利上げじゃなく違う形での引き締め、
はい、多分やらざるを得ないのかなっていうところではありますよね。でニュージーランドに関してはやっぱ実体経済もすでに悪くなっていて、
そうなんだ、
昨年なんか 4四半期のうちの3四半期マイナス成長ですし、昨年の7、9月が前期年率マイナス 1.36 で、10、12もマイナスの 0.37 と、私はマイナス幅縮小してますし、内訳見るといや在庫の調整が進んだからマイナス成長って、うんうん、まあ、悪くはないよねっていうところなんでしょうけども、とはいえ、いやテクニカルリセッションで物価高で、いわゆるスタグフレーションだよ
ね、
という ところですよね、うん、でもやっぱり物価が最優先って言われちゃうとおっとっていう感じですね。で先ほど申し上げた通り、やっぱりそのシングルマンデートになってもう物価抑制に注力すりゃいいっていう話になってくると、
はい、
まあ、市場は先ほど来申し上げてると、いや年内の利下げあるんじゃないのとは言ってても、やっぱり大和さんも記者会見見ると結構強いスタンスで、いやいや今サービス物価、特に金融政策が効かないサービス物価のずっと高止まりしてるんだと、まあ、保険料とかですね、家賃っていうふうなことを具体的に挙げていらっしゃいましたけど、はい、やっぱここは落ち着いてこないとなかなか我々としてもスタンスとしてはこう変えられないと。で先行きの 見通しの中では追加利上げの可能性さえあるよっていうグラフになってたんですよ。
こっちは利上げもあるかもしれない
かもしれないっていう含み持たせるようなグラフになってたんで、それ見た時はマジかよみたいな感じでしたけども、ちょっと高にも程があるよねっていう感じではあろうかと思うんですけど、やっぱ物価を抑えるためには何でもありって感じに今なって
ます。マーケットの結構急激にね、すごかったですよね。
すごかったです。
先の時は、ね、大きく動きましたからね。
で結構あのオージーニュージーも先週ね番組で取り上げて、はい、そしたらやっぱりあのレンジの上で止まって下に、
ね、うん、判定しましたね。
そうなんですよ、ね、うん、だからニュージーが買われてオージーが売られるっていう、うん、本当その形になりましたもんね。
オージー給油はショートしているプレイヤーが非常に多かったんで、結構取れた人は多いんじゃないかなと思います、はい、
ね、でもこれいずれニュージーも、まあ、金利高止まりしてるけれども景気がすごい悪くなってしまって、ね、通貨買ってる場合じゃないよっていうふうにもこれなる可能性はもちろん ね、 、まあ、ね、
いつか分からないけど、ね、それ見えそうですよね。
はい、ですね、あの足元例えば景況感見ていただくと製造業の景況感って50割続いてるんですよね。最悪期は過ぎてるけどねってことになるのかもしれませんけども、はい、景気拡大って話にはなりにくいという中で、 いや本当にそんな高姿勢でいつまで続けてられんのよという話にやっぱなってくるんだろうと。
バランス難しいですねこれ。
そうですね。ニュージーランドちなみになんか製造業ってイメージがあんまりなくて、
オーストラリアは自動車作ってたと思うんですよ。
なんか自動車もほとんど今撤退してます。
もう撤退して
る。そうなんですか。
今オーストラリアもほぼ外地も撤退しちゃってる状態。
なんか鉄鉱石とかそういうイメージがね。
それ製造業って。なんですか、
まあ鉄鋼石からそのいわゆる製鉄って
形になると当然製鉄にするからさ、BHP とかだったっけ、
ビリトン、うん、
ですね、なのでニュージーランドに関すると例えば、乳製品の加工とか食品加工とかですよね。あと一応機械関連もあるはあるんですけれども、はい、そんなに目立ってあるわけじゃ確かにないですよね。
なるほどね。そうか、ニュージーランドもちょっとだから先週の為替の動き見たら、うん、おーすごいすごいって思ってましたけど、うん、蓋開けてみると、ね、ちょっと違うぞって感じが、
うん、なかなかやっぱりこう長期で持つってなると、いやここまで急激な上がり方をしているのと、うん、やっぱここまで高波姿勢を強すぎになってくる、うん、強めてくると本当のところどうなのよという感じにはなってますね。
経済が、ね、持たないかもしれないですからね、
はい、そうですね、質問もいただいてますので、うん、後ほど延長戦 で、ね、答えていただこうと思います、
は
い
は
い、
延長戦ではあの選挙の近い南アフリカとかね、メキシコとか、ね、
今週末
この辺りもちょっと聞いちゃおうかなってい
う、ね、いいですね。
女性大統領誕生とかもテレビで言ってましたから、
うんうん、言っちゃってる、
うん、本当みたいな、もう決まってたと思って
あの2人とも両方の女性なんで、
女性なんだあ、じゃあ誕生ですね、どっちにしても、うん、はい、ということでここまでは西浜さんでした。ありがとうございました。
ございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあそれではここからは投資戦略を伺っていきましょう。
はい、その前にちょっとチャット1個ね、あの質問が来てまして、
ありがとうございます。
カラビさんかな、
カラビさん、
あの T1 って、為替にどんな影響がありそうですかって質問来てるんです。これあの何かっていうと、あの今日からなんですけど、あのアメリカの株式ですね、米株があの決済日が受け渡し日っていうんですけど、決済の受け渡し日がまあ、T プラス1、うん、あ、T プラス2から T プラス1に変わるんですよね。T って何かというとトレード日から2日後受け渡しですよ。うんうん、で、それが T1 になると。もうすぐとにかく受け渡ししなきゃいけないっていうふうに今日から変わるんですよね。
今まではじゃあ2日かかってたものが、この1日でっていうこと、
1日でやるっていうことになるので、これ影響としては正直よくわからないんですけども、うん、ドルの資金需要が、まあ、あった時に、もういち早く調達しなければいけないっていうリスクがあって、うん、で、その時間っていうのが、米株の取引がクローズしてから、2時間以内にやらなきゃいけないぐらいの時間が、しかないんですよ。で、その米株のクローズからの時間というのは日本時間でいうと、まあ、朝5時から7時ぐらい、まあ、早朝なんですね、うん、でこの時間って為替ものすごい流動性ないので、
薄い時期だ。
で、そうするとまあ、オペレーションとかがまだ定まってない中なんで、うん、今日あたりはもしかすると、乱高下があったりとか、どちらかに供給が偏ったりとか、で、スプレッド、銀行も逃げて、スプレッド開いたりっていうのが、もしかしたら今日あるかもしれないよっていうことで、今日から始まるその、米株の T プラス1っていうのは、ちょっと為替にどんな影響があるのか、ちょっと見てみようかなっていうところで、そうです。まだ今本当にウォール街とかが本当にできるのかっていうことを今戦々恐々としていて。
月末だし。
銀行の人とよく話すんですけど、これできるのかなみたいなことを今言ってるんですよね、はい、だから一応今日早朝はちょっと注意した方がいいかもしれないかなと思ってます。何か影響があればあの ツイートとかしようかなとは思ってますが、ちょっとあの注目してください。
もう始まっちゃうんですか、ね、
もう始まっちゃいます、はい、
そうですよね。
そうですそうです、資金調達できなく受け渡し日に資金が用意できない、ドルが用意できないっていうことがあるかもしれない、うん、そこはちょっと気にしているところではあります。
でちょっと面白そうですけどね、う
ん、そこによって価格がちょっと歪んだりとかっていうのはあるかもしれないですよね、はい、
歪みを取る、
そう歪みを取る、
それがトレーダーだ
で、それがトレーダーだということで、すいません、ちょっと話戻しまして、
はい、
直近のところですよね、まああのまあ、日米なかなか変化見えないなっていうところで言うと、そうですね、あと、まあ、今レンジでじりじり上がっているような感じですけど、はい、まあ、日米の金利差がやっぱり意識されると、まあ、ロングはやっぱり合理的なのかなという気は、なんとなくしておりますが、
今日もドル円ちょっとね押した場面ありましたけど、ね、なんかスルスルってこの時間の後は戻っちゃいました。
そうですね、ちょっとなかなか動きづらいところではあるんですけど、まず、まあ、介入のところから見てみると、
はい、
打てるのかどうかってことですよね、うん、
あここから
ね、イエレンさんにあそこまで言われて、
うんうん、言い返したけど
神田さん打つでしょ、うん、
だって反抗期ですよ
ちょっとチャート見ましょうかね、
はい、
ドル円チャートこれ4時間今開いてます。もう悲しいぐらい今レンジになってるんで、レンジとかも動かなくなっちゃいましたけれども、なかなかイエレンさんの言葉を借りるとまあ打ちづらいかなとは思ってはいるんですね、うん、まあ、イエレンさんの気持ちとしたらもうみんな世界中で、先ほどの話じゃないですけど、まあ、ニュージーオーストラリアもそうだけどインフレファイトしてるじゃないですか、
うん、
で日本だけインフレファイトせずに通貨安はダメですっていう介入ぐらいしか手がないというのは、さすがにまあ言われちゃうは言われちゃうんだろうなっていう気は、うん、イエレンさんの言いたい気持ちもね分からなくはないかなって、ね、日本だけ介入頼み
という ストライク、一応結構何やってるんだっていう話ですよね、うん、
っていうふうに世界から見るとやっぱなってると思うんですよね、うん、
でも結構やっぱりいろんな国でドル高の弊害みたいなものは出てきてることはやっぱり確か、
ね、そうだからやっぱりどっかのタイミングで今マーケットはドルを売るタイミングを見計らってると思うんですよね、はい、
そうなんですよ。
だからまあそれが今週金曜日の PC デフレーターなのかは分かんないですけれども、何かあったら絶対ドル売るぞってみんな今構えてると思うんですよ、はい、うん、ずっと上がってきたドルをなんとか今調整したいって局面だろうなっていう、肌感的にはなんかそんな気がしてるんですよ。
その巻き戻しがどっかで来るって
ことですね。そうです、CPI もまあ予想通りだったけれども結構下げたじゃないですか、うん、あれまあマーケットちょっとロングに偏ってたのあるかもしれないけど、ドルを下げたい気持ちもあったとは思うんですよね、うん、困ってるので、
うんうん
うん、まあそうした中、じゃあドル円はどうなのかっていうと、まあ158.9ぐらいまでは介入できないかもしれないですよね。うん、まあボラティリティにもよるんですけれども、
はい、
うん、やっぱり160まではもしかしたらできない。
160か、うん、そこまでじゃあじわじわ、
うん、じりじりいく
で、ちょっとなんかこう神田さんの隙を探りながら上がっていく感じ、うん、
か今の7円半ばがこの前の52ぐらいなイメージですか、
うん、になってきてるかもしれないですよね、うんうん、とはいえ日本としても、まあ、この間 G7 あったんで、まあ、イエレンさんに結構頭下げてお願いしてるのかもしれないです
ね、一応声明文にはね、うん、急激な動きがあった場合はみたいなやつをなんか書いた、うん、日本が一生懸命押し込んだみたいな感じでしたけど、
ね、
はい、
なので多分そう、まあ、ある程度行ったら打ってくるんだろうなとは思うんですけどね、
うん、
誰かがその円安方向に動くようにこう、うん、口先でちょっと
言ってくれないかな、
言ってちょっと上がったところをバーンと
バーン
って
叩く、
うん、でやっぱりマーケットじりじり上がってドスンと下がる、じりじり上がってドスンと下がるっていうマーケットがやっぱ続いてるんで、
はい、
まあ、参加者のロングドルロングが多いっていうのもあるんですけど、ゆっくり上がってドカン、ゆっくり上がってドカンかと思うんで、
うん、
まあ、ロングするのはまあ割と合理的だとは思うんだけれども、
はい、
あまりなんだろう、その保有時間を長くしな、
ね、
すると危ないかもしれないかな、
土管にはちゃんとやっぱり
備えたいので、まあ、細かくやっていくのがやっぱり綺麗、うん、まあ、一番安全なのかなというふうには思っております、う
ん、この後延長戦でもまだまだ伺っていこうと思います、はいはい、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブで延長配信です。お楽しみください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。さようなら、
さようなら。